では、今日は、超久々に鈴木城さんにメッセージをお願いします。タイトルは何のための奇跡なの。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。これすごいあれですね。なんか本当初めてなのでよくわからない、この雰囲気でどういう空気感でやればいいのかがわかんないところですが、はい、普通にやっていきたいと思います。今日はヨハネによる福音書の2章の1節から11節ということなんですが、何のための奇跡なのかという題名でお話をさせていただきます。最初に、聖書をまた一節ずつ読みながらやっていきたいのでよろしくお願いします。2章1節を読みます。それから3日目のことだ、ガリラヤ地方のカナで結婚の祝宴にイエスの母が参加していたということなんですが、この当時の結婚の祝宴というのは、まあ一週間も続くぐらい長いこともあるそうで、とにかく村全体でお祝いするっていうような雰囲気が強かったというふうに言われています。最初に3日目のことだって書いてあるんですが、この3日目のことっていうのは何のことを意味しているのかっていうのが意味不明というふうによく言われていることで、まあとにかく、イエス様が弟子を取り始めた頃、イエス様が弟子を取り始めてまだ間もない頃ということを言いたいんだっていうふうに理解しておけばいいんだと思います。イエス様が弟子を取り出してもまだ間もない頃ということで、もしかしたらまだ5人、6人、そのぐらいしか弟子がいなかった頃かもしれません。もうすでにその中にペテロはいたことはわかっているんですが、その中で、数人の弟子たちと一緒にこういうところに行ったというふうに理解してください。2節読みますね。イエスと弟子たちもその祝宴に招待された。イエス様の弟子たちもそこに招待されたということなんで、そもそもお母さんがいて、で、イエス様も弟子たちもっていうふうに言われたので、これはもしかしたらマリアさんの親戚とか、イエス様もだから繋がっているような親戚だったのかもしれないと、そういう想像もされています。3節いきますね。その時用意されていたブドウ酒がすべてなくなってしまったので、母がイエスに言った。もうブドウ酒がなくなってしまった。これはですね、まあ、さっきも言ったように、たくさんのお客さんが来るので、ブドウ酒をたくさん用意しとかなきゃいけないんですね。ブドウ酒っていうのは、私たちが言うワインとは違って、当時のアルコール度の低い飲み物で、まあ、想像がつくと思うんですけども、当時、安全な飲み物として振る舞うことができるものだったわけですね。その中にアルコール度も入ってる、アルコールも入ってるので、みんなでどんどん楽しくなっていくっていう、そういう飲み物だったわけです。続きを読みますね。グーネー、これは尊敬を込めた女性の呼び方で、無理に日本語に訳すと、ご婦人と訳すことができる言葉。グーネー、私には関係ない話ではないか。私の時はまだ来ていない。ということで、イエス様は、この時、お母さんに対して、私には関係がない話。そして、私の時はまだ来ていない。イエス様が、救い主、キリストとしての活動をする時間がまだ来ていないから、そうじゃないと言ったんですけれども、まあ、これちょっとおかしな話で、実際にはもう弟子を取り出していたので、救い主としての活動を始めていたわけですよね。ですから、この私の時はまだ来ていないというのは他の意味があったのかもしれません、ね。いずれにしても、イエス様はここでは、私には関係のない話ですよね、というふうに言ったわけです。5節いきますね。それでも母は祝宴を手伝っている人たちに言った。あの人の言うことは何でも言う通りにやってください。ここでこのマリアさんは、イエス様は私には関係がないと言ったのに、いやいや、あの人の言うことは何でもやってくださいねって、勝手にその世話を役の人たちに言ったわけですね。お手伝いをしている人たちに言ったわけです。6節に行きます。その場所にはユダヤ人たちが清めに使う数百リットル入る、約100リットル入る石製の水がめが6つ置いてあった。そこに、宗教儀式で使う石で作られた亀、約100リットル入るものが6個もあった。そこに水がめ、その水がめに水を入れてくれというふうに、こういうふうに言ったわけですね。 イエスは手伝っている人たちに言った。水瓶を水で満たしてください。彼らが縁まで水で満たすとイエスは言った。ではその水瓶から汲んだものを世話役に持って行ってください。まあ、すごい単純なことしかやらなかったわけですね。水をいっぱいにしてもらって、その水から汲んだものを世話役のところに持って行ってください。その続きいきますね。彼らは持って行った。世話役が味わってみると、それはブドウ酒になっていた。手伝っている人たちはどこから来たブドウ酒かを知っていたが、世話役の人は知らなかった。ので、花婿を呼んで行った。誰でも最初にいいブドウ酒を振る舞って、みんなが酔い始めた頃に質が落ちたやつを振る舞うのに、あなたはいいブドウ酒を残していましたね。ということで、まあ、その、どうやったかなっていうのが書いてないんだけども、水がめから水を取って、それを持っていったらもうブドウ酒に変わっていた。だからこれはもう奇跡でしかないわけですね。そして、その奇跡でできたブドウ酒は、結婚の祝宴で用意されるような、おそらく、当時の中で最上級のブドウ酒よりもさらにいいブドウ酒だ。どこでこんないいブドウ酒手に入れたのって言われるようなブドウ酒だったわけです。最後のところにイエスは最初の印としてこのことをガリラヤ地方のカナで行って彼の栄光を表した。その結果弟子たちはイエスを信じたというふうになっています。まあ、弟子たちはイエス様のことをどういうふうに信じていたのか。それまでの時点でもうすでに、あれですよね。イエス様は、イエス様を救い主というふうに信じていた人たちだと思うんですけれども、さらに神様のから使わされたものとして信じたというような意味合いがあるんだと思います。と、まあ、ここからですね、私たちが今回学んでいきたいことなんですけれども、私はこの話を読んだときに、ちょっと、違和感を感じるのは、病気をしている人にイエス様が癒しを与えたっていうのは、まあ、わかる。そうだよね。すごい困ってた人に癒しを与えたんだよね。まあ、わかります。もう、食べ物がなくなっている人とかに、とにかく食べ物を与えなくてはいけないということで、イエス様が食べ物を与えた。だったらそれもわかる。そうだよね。イエス様は食べ物を与えた。必要が、を満たすために食べ物を与えたんだよねってわかる。でも、この話を読んでると、結婚の祝宴で葡萄酒がなくなった。別にそんなに大きい問題じゃないですよね。まあ、いろんな解説書とか読んでると、当時結婚式で葡萄酒がなくなるというのは、ホスト側の大きな恥になる。というふうに書いてあるんですけれども、まあ、実際そうではあったんだろうけれども、どうなんだろうねって、どんな社会でもそれ、まあ、恥になったとしても、正直な話、結婚式で恥を受けても、10年も経てば忘れる話で、むしろそれもいい思い出として残って、あの時たくさんの人に来てもらえたから、たくさんの人に来てもらいすぎたから、葡萄酒が途中でなくなったんだよねっていう話で終わらないかなとか。そんなことを感じるんですね。で、葡萄酒をイエス様がただで提供したっていうふうに考えると、なんかこれって違和感を感じるんですね。なんでそんなことしちゃったの?っていう気もするわけです。でもそこで、聖書ではその理由を神様の栄光が現れるためだったっていうふうに言っていますね。そこで、神様の栄光を表すためにイエス様がしたんだというふうに言っているから。まあ私は最終的には思うのは、あ、やっぱり私たちが楽しむためっていうのは神様はすごく喜んで与えてくれるんだなということを思いますね。神様は必要を満たす方ですけれども、必要を満たすだけではなくて私たちが何かを楽しむこと。それも神様が私たちに与えてくれているんですね。そして、私たちが、まあ、社会的に恥を受けないようにっていう、そんなことにまで気を配ってくれているというのも取れますよね。だから、何のための奇跡なのって思うと、神様の栄光を表すためって言われるならば、やっぱり、私たちが思っているよりも、神様の栄光が現れるっていうのは、いろんな形で現れるんじゃないかなって思うんですよね。 自分が単純に楽しむためだったりとか、そういうことも含めて神様が栄光を表してくれるんだというふうに言えると思います。そしてもう一つ、この中で気になる話は、マリアさんがイエス様に、ブドウ酒なくなってるんだけどって言いに行ったんですよね。そしたら、イエス様は、いやいや、私には関係ないよねって言ってるんですよね。私には関係ないって言ってるのに、今度マリアさんは、祝宴を手伝っている人たちに、いやいや、あの人の言うことは何でもやってくださいねっていうふうに言いに行っちゃったわけですよね。それ聞いていたイエス様が、まあ、仕方ねえやっていう感じだったのかどうかわかりませんが、宗教儀式で使う水瓶に水を汲んできてくださいっていうふうに話が進んでいったわけです。このことに関して、私も気になったので、いくつかの解説書を読んだりとかしたんですけども、なんか自分としては、あんまりピンとこないんですよね。一つの解説書では、これはマリアさんの予言的なんとかかんとかであるとかっていう、さっぱりわけがわかんない話をしていて、なんだろうこれはと思っていたんですけれども、最近ですね、ここはちょっとあれなんですけれども、皆さんも知っている話なんですけれども、最近ですね、私も結婚して二十何年経ってですね、家庭の中で見ているとですね、一つのことに気がついたんですね。ある説を唱えるようにしたんです。それはですね、これはこの説を唱えると、カトリック教会の人に怒られるって、ちょっと怒られるかもしれませんが、マリアさんはお母ちゃんになっていた説っていうのを私は唱えることにしたんですね。マリアさんはお母ちゃんになっていた。つまり何かっていうとですね、よく、お母ちゃんがですね、言うやつなんですけれども、子供が、あなたこのカボチャ食べなさいねとかっていう、カボチャすごく栄養があるからねって言って出すと、子供がまあ、いやいや、カボチャ今ちょっともさもさするな、今食べたくないとかって言うと、いやいや、栄養があるから食べた方がいいよって言って、でも子供がいやいや、そんな今もさもさするの食べたくないし、飲み物もないからとかって言っても、どんどんどんどんそのカボチャをですね、お皿に乗っけていって、はい、これ、食べ物を粗末にしちゃいけませんからね。さっさと食べなさいとかっていうふうに言う。こういうお母ちゃんって、まあ、いますよね。世の中にそういうお母ちゃんがいますよね。やっぱ私はですね、これマリアさんは、もうそれだったと思うんですね。マリアさんは、イエス様に対して、もう、これやってね。これ今、ブドウ酒ないから。ブドウ酒ないからこれなんとかしてねっていうような感じで、マリアさんは、イエス様に言ったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。私それを見ていたときに、まあ、なるほどってここですごく納得したのは、映画とかって、映画とか、その、世の中が注目するところって、やっぱり若い人が注目されたりとかして、これから将来がまだある若い人とか、そういう人が注目されたりする。そういう部分が、こう、フォーカスされて、なんか若くないと、若くないといけないとまでは言わないけど、なんとなくね、そういう雰囲気を、作ってしまうところがあると思うんですね。でも、マリアさんは、ルカによる福音書の一章二章を読んでると、その、まあ、いわゆる若い時、30年前でしょうか。30年前は、神様の御心がなりますようにっていう、そのすごい、おしとやかな、素晴らしい信仰の女性ということで書かれてるわけですよね。そこで話は終わってるんじゃなくて、このヨハネの福音書の2章では、もうすっかりお母ちゃんになってる、マリアさんが出てくるわけですよね。で、マリアさんは、すごく乙女の、信仰のを持つ乙女の人として用いられて、イエス様が生まれることがあった。それも本当に素晴らしかった。で、それから30年経って、30年経ったところでは、今度はお母ちゃんとして、信仰の人として神様に用いられていたっていうふうに取ることができますよね。これことから私たちが学べることは、結局人生のどんな時であっても神様は私たちのことを用いることができる。私たちがいろんな人生のこう季節がありますよね。時期がある。でもその時期それぞれに神様は私たちを用いることができる。私たちの信仰に応えてくれる。っ ていうことなんですよね。で、私たちも周りの人を見たときに勝手におせっかいになって、いや、あの人のこと心配、あの人大丈夫かなとかって思ったりもする。で、そんなときに祈っていいんじゃない？やっぱり。やっぱりそういう人のために祈っていいんじゃない？神様はそれに対して答えてくれるんじゃない？っていう希望も与えてくれますよね。ということで、今回ここから学べることは、人生のどんな状況であっても、自分が年を取ってからでも、それ若い時であっても、また子供の時であっても、神様はその信仰を用いることができる。そして、私たちは周りの人のことを心配して、まあ、その人のために祈りたいと思って祈ると、やっぱりそれも用いることができる。そういうことが学べると思うんですね。そして、最終的には、それら全部のことが起こるときに、神様の栄光が表されるよ、というふうに、いうことになっています。まあ、ね、私たちは、本当に小さいものなんですけれども、でも、最終的には、そうやって神様の栄光を表すことができるっていうのは、すごい大きな希望だと思うんですね。周りの人のために祈っていったり、していきたいなというふうに思います。ということで、今日はここでメッセージとしては終わりなんですけれども、一言お祈りしていいでしょうかね。じゃあ、一言お祈りします。愛する天皇お父様、今日、聖書から私たちが学ぶべきことを学んでみました。私たちはいろんな人生の時があって、年を取っていったり、若い時があったり、すごい子供の時があったり、もうそんな人生のどんな時でも、神様が私たちを用いてくれるということ、それが変わらないことを感謝します。そして、神様が私たちを用いていってくれたときに、神様の栄光が表されるということを感謝します。私たちのような小さいものであっても、神様の栄光を表すことができて、なおかつ、その神様の栄光の中で生きることができることを感謝します。私たちが、周りの人で気になっていることがあるときに、そのことを祈ることができることを感謝します。どうかその部分を、祝福し、私たちを用いてください。このニューヨーク日本語協会の人、兄弟姉妹を、神様は大いに用いてくださって、それぞれのに与えられている賜物、能力、性格、そういうものを通して、神様が栄光を表してください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。